改めましておはようございます。またオンラインで今日の礼拝に参加してくださった皆さん、おはようございます。今朝はオープンチャーチ礼拝です。聖書の言葉を分かりやすく皆さんにお届けするその礼拝日であります。今日の聖書箇所、それはヨハネの福音書の14章6節です。1節だけです。皆さん聖書お持ちですよね。お持ちであれば開いていただきたいんですけれども、有名な御言葉です。イエス様が語られた言葉で、私が道であり真理であり命です。誰でも私に言わなければ父の身元に行くことはありません、と言われた有名な箇所です。今日はその一節から神様の御言葉を語っていきたいと願っております。テーマは幸福へのターニングポイントであります。幸福へのターニングポイントであります。皆さんは毎日の生活の中で一生懸命働いていらっしゃると思います。そしてまたビジネスの最先端で活躍しておられる方も中にはおられると思いますね。ある方は仕事で職場で責任を担って、そして目標に向かって一生懸命働いておられる方もいらっしゃると思います。またある方は家庭において、子育てまた育児、いろんな仕事を一生懸命なさっている方々もいらっしゃると思います。皆さん、一般的に日本人はよく働くと言われますね。もちろん世界でよく働く民族、民はたくさんいますけれども、日本人もよく働くその民族の一つだと私も思います。真面目に働くことは皆さんそれなりに仕事のこの良い面を生み出しますけれども、逆にマイナスの面も生み出すこともあるんですね。フランスではバカンスといわれる休暇に行く、これがもう社会に定着しているんです。ですからフランスではですね、バカンスに行くために仕事をする。これを聞いた時に私もびっくりしたんですね。しかし日本ではバカンスに休暇に行くために仕事を行く、そんな人まず見当たらないと思います。そうでしょ、家族でみんな一緒に行こう、それこのために自分は仕事をしているんだという人は手を挙げてみてください。おそらく少ないんではないかと思いますね。私が住んでいたドイツではですね、休暇のことはウォラープというんです。ウォラープというのは皆さん、年齢が18歳20歳でもですね、年間4週間取れるんですよ。で、病気になった時とか、またいろんな冠婚葬祭があった時は別に休みするんです。4週間は体の休暇のために取らなくちゃいけないんです。これはマストなんですね。取らなければいけない。ですから私はそういう中で22で行ったんですけど、びっくりしましたね。20そこそこの人がですね、年間4週間休む。パン屋さんの前に行ったらパン屋さんがですね、これから3週間4週間お休みしますというプレートがかかってるんですよ。肉屋さんのところに行ったら、肉屋さんにこれから1ヶ月間休暇に行きますか、お休みしますって。本当に憎い話でしたね。皆さん、その時は高度成長期の日本の時代でしたから、働け働け働けで一生懸命働く、もう夜を徹して働くぐらいのそういう文化の中に私は見ましたから、その時ドイツへ行った時びっくりしたんです。そして職場でですね、ドイツの方もですね、ナーブスになるんですよ。イライラ来るんですね。そしてイライラ来て、カーッと来た時にね、同僚が何と言うかと、ウォーラップに行けと言うんです。つまりナーブスになって神経が高ぶってから休養が必要だっていうことなんですね。それがね、普通のことわざのように実は出てるのがドイツの社会だったんです。そう考えると、あまりにも日本の社会と大きなカルチャーショックがあることを私は今でも忘れることができません。皆さん、日本では仕事が趣味と言われるぐらいにですね、仕事とそして生活が密着しているんです。そうです、一生懸命。特にどうでしょうか、60歳以上の方々はもうお仕事一本でずっと走ってこられたんではないでしょうか。皆さん、何のために私たちは働くんでしょうか。何のために今私たちは働いているんでしょうか。仕事を一生懸命する人の特徴は、ゆとりが少なくなるんです。そしてゆとりが少なくなってくると過労につながっていきます。そうです、もちろん身体的な過労があります。で、これは休めばある程度休まります。しかしなら皆さん、心の疲労というのは簡単には休まらないのでありますね。つまり生活に余裕がなくなってくるんです。その結果、疲労が重なってまいりますと、マイナスのストレスという負担がかかっています。 適度のストレスを私は肯定的なストレスと言ってますけど、マイナスのストレス、これはその人の心に負担をかけて心をだんだん蝕んでいくところのものです。皆さん、現代の社会、物質的には本当に豊かな時代となりました。しかし心にその豊かさが反映されていないために、仕事に適応できなくなっているという現象が現れてまいりました。皆さん、最近日本で起こっている事件を見てください。自分一人が自殺するんじゃなくて、近くにいる人を巻き添えに自殺をするという、この人々は仕事に適応できない、社会に適応できない人々が多いと言われております。皆さん、人口の約 3% から 5% がうつの症状に陥っているとも言われています。それが現実なんです。では皆さん、どうすればよいんでしょうか。一体どのように私たちは生きればいいんでしょうか。日本の社会のように社会全体が忙しく動いている社会で、大切なことは能率の良い生き方をすることです。能率が良い生き方をする。皆さん、能率の良い生き方というのは、一つは過去を引きずらないということです。もし過去から離れられないならば、それはストレスとなるんです。過去のことをいつまでも思っているからです。過去のことをいつまでも考えているからです。愛する皆さん、私たちの一生は一度しかありません。人生は一度です。一度しかない貴重な人生を、もしストレスを抱えて過ごすならば、なんと虚しいことではありませんか。神様が存在されるならば、天と地を作られた神様がおられるならば、私たちがそのような人生を過ごすことを願っておられるのでしょうか。いいえ、そうではありません。最も大切なこと、それは私たちが幸福な幸せな人生を送ることなんです。しかし現実を見ると、多くの人々が過労でストレスを抱え、そしてまた心の負担を抱えている、こういう生活を送っています。そうです、本当の誠の命というものを私たちは考える必要があります。聖書は私たちが神の国と呼んでますけれども、神様がおられるところの幸いな国に入るものになることを願っています。聖書は天と地と、またこの中すべてのものは神様がお作りになったと教えているんです。人が作ったのではありません。もう説明するまでもないでしょう。皆さんよくご存知だと思います。私たちが生き物を作り出すことさえできないんです。野にある一輪の花であっても作り出すことができません。そうです、神様がすべてのものを作られた、これがすべての始まりだ。だから、聖書の一番初めを開きますと、天地の創造、神様が作られたストーリーから始まっているんです。創造神と呼びます。これを神様が作られた、この創造された神様の存在は、作られたもの、これを被造物と言いますが、被造物によって明らかであると聖書は語っています。ローマ人の手紙の1章20節、このように書かれております。お願いします。神の目に見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性は、世界が創造された時から被造物を通して知られ、はっきりと認められるので、彼らに弁解の余地はありません。つまり私たちの目に入るところのいろいろなもの、これを見たときにですね、これは神様が作られたもので、そしてこれを否定するならば弁解の余地がないと聖書は言っています。つい先日、高校2年生の男の子の話をしたときに、来年受験ですねって話になったんです。どこへ行きたいのって言ったら、僕は生物が好きなんで、やっぱり生物関係に行きたい。どうして生物が好きなの。それは考えてみたら、生物、生き物は不思議で仕方ない。皆さん、人が若ければ若いほどですね、本当にこの神様が作られた被造物の不思議さに目が止まるんですよ。ですから小さな子どもたちが夢中になって昆虫に夢中になって不思議さを求めていく。また生物に足を向けて、目を向けて走っていく。それは分かるような気がいたしますね。そうです、聖書ははっきり言ってます。目に見えない性質、しかし神様がお作りになった被造物によって神の存在が明らかだと聖書は言っています。人はこれに対して弁解の余地はないと言っています。しかし皆さん、私たち日本にいる人たちはこの神様について教えられてないんです。 ですから分からないんです。ですから私たちは人の手で作った、そして木に刻んだ、そして石に刻んだものを神の対象として作って拝んでまいりました。でもこれは人間が作った神です。神々です。でも聖書は人間を作られた神です。ここに大きな開きがあることを皆さん覚えてください。神は人間を作られた神。しかもこの神様は私たちを愛してくださっている神様です。この神様が私たちにどんな目的、目標を持っておられるか、願いを持っておられるか、今日皆さんにお語りしたいと思います。皆さんのお手元のレジュメに従って私はスピーチを進めてまいります。今日2つのポイントからお語りいたします。まず第一、それはオンリーワンの人生です。オンリーワンの人生。人生は一度しかありません。誰にとっても貴重なものです。ではあなたの人生は一体どこに向かって歩んでいるんでしょうか。今あなたが進んでおられる道、それは大丈夫でしょうか。私は次のような話を聞いたことがあります。あるユダヤの賢者が弟子たちにこんな質問をしたんです。もし旅人が旅の途中で道を失ったならばどうしたらよいだろうか。弟子の一人がこう答えました。先生、それは簡単ですよ。地図があれば道を探すことができますから。すると別の弟子がこう言いました。もし砂漠の中にいたら道路はないでしょう。しかしコンパス、いわゆる磁石があるならば方向を定めることができます。そしてその方向に向かって進めばよいでしょう。良いでしょう。こう言いました。すると3番目に別の弟子が立ち上がってこう言いました。地図や磁石がない場合だってあるでしょう。しかし天体の動きを、空の星の動きを見れば方角が分かります。で、方角から私たちは方向を定めることができます。こう答えました。まあ、このような質問をユダヤの賢者が今の時代にしたならば携帯電話がある、こう言われるかもしれませんね、皆さん。しかしその答えを聞いた賢者のこの先生はですね、どの回答もそれなりにうなずくものがある。しかしそれは正解ではない、こう言われた。ゆっくりとこの賢者は口を開いてこう話し合いました。地図、磁石、星、それぞれ面白いアイデアであると、あると思います。しかしその場しのぎの回答ですね。最も良い解決方法はもう一度その出発点に立ち返ることだ。そして方向を見極めることだ。何のために自分は旅立ったのか、何を求めてどこに向かおうとしているのか、出発の原点に立ち帰るという時におのずとその道は見えてくるものだとこの賢者は答えました。皆さん、私たちの出発点どこにあるんでしょうか。私たちは何のために人生を旅しているんでしょうか。何のために勉強しているんですか。何のために働いているんですか。そしてどこに向かって歩んでいるんでしょうか。あなたに両親がおられると思います。あなたの両親がこの質問に道を教えてくださったでしょうか。その道を教えている両親は本当に少ないと私は思います。聖書は実はその道を私たちに教えてくれています。人生は実はコンパス、道標のようであると聖書は語っています。旧約聖書を見ますと詩編という詩があります。その作者でのがこう答えました。詩編の119編の105節、あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。素晴らしい御言葉です。あなたの御言葉は、これは聖書の言葉です。私の足の灯火、私の道の光です。つまりどんな暗闇であっても光があって、そして照らされて、そこを自分は歩むことができる。それは聖書の御言葉だと詩編の作者は歌いました。そしてイエス・キリスト様は私が道ですと答えられたんです。私が道です。少し考えてください。誰でも道を示すことができるわけではありませんね。しかしイエス様は 私が道ですと言われました。皆さん、今生きる道を求めている人は多くいらっしゃいます。そして自分の能力を発揮して力を注いで幸福への道を求めようとしておられるでしょう。しかしその道は確かでしょうか。神様はあなたの人生に道を備えておられるんです。しかしその道は確かでしょうか。神様はあなたの人生に確かに確かな道を備えておられる。それは目的を持ってあなたを今生かしておられるからです。もっと言うならば、あなたの人生を祝福したいと願っておられるからです。ドイツ語ではベルーフという言葉があります。ベルーフという言葉はですね、ルーフェン、これは呼ぶという言葉です。呼ぶ、声をかけて呼ぶ。ベというのは接頭語で頭につきます。そしてベルーフという言葉によって呼び出すというように、つまり天職という言葉です。神様がお一人お一人に声をかけて、そしてその仕事のために呼び出してくれる、これがベルーフですから、ドイツの社会はマイスター制度の中で、すべての職業にはライセンス制度があります。靴屋さんにしても、パン屋さんにしても、花屋さんにしても、肉屋さんにしても、3年間はその職業訓練学校に行って訓練を受けて、そして資格を取らなければ、いわゆる有資格者として働けないんです。資格がなければ、いわゆる無資格ですから、それだけの地位で、また給料もそれだけの給料になってしまう。ですから、この資格を取るというのはドイツの社会では必須なんです。それはベルーフ、神様があなたに声をかけて呼び出された、その職業であるということです。そう考えてまいりますと、職業にはいろいろありますよね。ある方は学校の教師として素晴らしい働きをしていらっしゃいます。ある方は医者としてたっという働きを、ある方はある方の側に立って弁護する弁護士としていい働きをしています。ある方は会計士として、税理士として大切なお金の計算の得意な方もいらっしゃいます。ある方は接待業、お客様に接待することが本当に向いている方いらっしゃいます。ある方は旅行業、旅行をお世話する、そしてアテンドする。ある方は料理人、そうです、お料理をするのが大好きだ。皆さん考えてみると、世の中にはたくさんの職業がありますね。日本の社会にはそのマイスター制度というのは浸透してはおりませんけれども、それでもですね、いろいろな職業があります。まあ、それとは別に芸術家の方もいらっしゃいますよ。皆さん、音楽家の方もいらっしゃいます。素晴らしい才能が与えられた音楽家の方々、素晴らしい才能が与えられた絵を描く才能が与えられた美術家の方々、また写真家の方々、映画監督の方、また俳優さん、陶器師の方々、皆さん考えてみると、世の中にはいろいろな職業がやっぱりあるんです。そうです。そして皆一律ではないんです。そうです、皆同じではない、実に多様性に富んでいる。素晴らしいですね。皆さん、神様はお一人お一人にその賜物に応じて、あるいは才能に応じてあなたを導いていらっしゃるんです。そうです、職業は神様が与えられた道でもあると言えるんです。皆さん、自分が嫌な仕事は長続きしないでしょ。ストレス溜まってくるんですよ。もう嫌で嫌で仕方ない職場にいたらです、皆さん絶対落ち着かないですよ。絶対長続きしません。そうじゃない、少なからずそこで自分がやはり経験して味わうことができる一つの喜びがあるからではないでしょうか。今、金子みすゞという方の詩人、この詩人が非常にブームになってますね。金子みすゞさんが、みんな違ってて良いという有名な詩を書きました。私も大好きな詩の一つですけど、そうです、みんな違ってて良い。皆さん、みんな一緒にさせようというところに問題があるんですよ。みんな違ってていいんです。50人いたならば、100人いたならば、個性がみんな違う、タレントも全部違う、賜物も全部違う。皆さん、それでいいんです。神様がそれぞれ置かれた才能を与えていらっしゃるからですよね。そうです、皆さん、先ほど私は原点復帰のお話をいたしました。出発点に戻るということです。それは神様が私たちをお作りになってくださったスタート、原点に戻るということです。自分のスタートを知るということは有意義なことです。そうです、なぜならオンリーワンの人生、オンリーワンの人生であるからです。皆さん、本当の意味で自分のスタートを知るには、私たちをお作りくださった神様、 を知ることから始まるんです。それが次のポイントですね。第二のポイント、幸福へのターニングポイントです。まず第一に申し上げたいこと、立ち止まるということです。皆さん、忙しい生活をする人にとって大切なことは立ち止まることです。いや冗談じゃないよ、こんな忙しいのに立ち止まる時間なんかありませんよって言われるかもしれません。逆です。皆さん、忙しい人ほど立ち止まる必要がある。それを具体的にはどういうことかというと、この3つだと思います。1つ、自分に帰る時間を持つことができるからです。2番目に、自分に帰る場所を持つことができるからです。そして3番目は、自分を見るチャンスを持つことができる。皆さん、この3点を持つためには、自分が走っていてはですね、あ、忙しい忙しい忙しいと言ってては持つことができないんです。この立ち止まることによって、この3つを持つことができるんです。すなわち、この3点を持つ人は過去を引きずらない人なんです。過去を引きずらないという人は素晴らしいですよ、皆さん。ストレスが軽減されます。これとても大切ですね。皆さん、自分の時間、自分の場所、自分を見るチャンスをお持ちでしょうか。ある意味でそれは自分の城と呼んでもいいでしょう。自分のお城です。この時間を持つ人は、クリスチャンであってもクリスチャンでなくてもとても重要です。そこは楽しいところです。そこは疲れを癒してくれるところです。イスラエルの王様であったダビデという人は、神様と共に歩む人生を次のように歌いました。それは詩編23編の2節3節です。主、これは神様です。神は私を緑の牧場に伏させ。皆さん、イメージ考えてください。あの大草原の緑の牧場に私を伏させてくださっている。憩いの御庭に伴われます。憩いの御庭、安らぎの場です。そうです、主は私の魂を生き返らせ、リバイブさせてくださる。皆の家に、神様のお名前です、私を義の道に導かれます。私の歩んでいる道は皆の家に、神様の家に、皆さん、私を導いてくださっている。こうダビデという王様は歌いました。彼は人生の晩年に、死を間近にした時に自分の人生を振り返って、わずか6節の言葉で要約したんです。その一つです。憩いの御庭に私を伴ってくださる。私は生まれて初めてスイスの上を飛行機で飛んだことがあります。今日ご覧の方の中にもスイスでご覧になっている方もいらっしゃいます。生まれて初めてスイスの上へ飛んだ時、びっくりしましたね。なぜびっくりしたかというと、おもちゃの世界みたいですよ。緑の、ちょうど春でしたから、4月でしたから、緑のね、こう丘陵地帯にですね、真っ赤な屋根、そしてブルーの屋根、オレンジの色とりどりの屋根がですね、真っ赤な丘陵、ごめんなさい、緑の丘陵地帯にポツンポツンポツン、あるハイジーが出てくるような場面ですよ。パッと見るとアルプスかね、マッターホルン、アイガー、こうバーッと見える。そのところ飛行機がずっと旋回していくときに、本当にすごいなと思いましたね。緑の牧場、このことを言ってるんだ。大きな牛がですね、大きな金ぶら下げて、ジレンジレンジレン鳴らしてね、ご存知でしょう、スイス行かれた方、皆さん、オーストリアもそうですけどね、見事ですよね、本当に。まあすごい楽園だなというふうに私は思いました。日本で忙しさの中で、仕事仕事で一生懸命働き、あるいはまた勉強して、そういう中から行ったものはですね、もうその姿を見た時にびっくりしました。そしてウォールアップ4週間取りなさい、こういう文化の中に入った時、あまりにもその大きな違い、カルチャーショックというのを受けた覚えが私はあるんです。皆さん、特に忙しい日本にあっては、自分の城を持ってほしいんです。クリスチャンの方は自分の城を持つことによって、それがデボーションとなります。聖書を開くんです。神様に祈るんです。そうです。そして神様と交わります。それが憩いの場になるならば、自分の魂が安らぐ場になるならば、なんと幸いです。幸いではないでしょうか。あなたは今一生懸命お仕事をしておられるでしょう。一生懸命働いておられるでしょう。また責任もになっておられるかもしれません。みんなたっとい尊い働きです。でもそのあなたに今一番必要なことは、立ち止まること、そして皆さん、自分の城を持つことです。その自分の城を持つには、自分の時間が必要です。 自分のに帰る場所が必要です。そして自分を見るチャンスを持つ、そのところが必要なんです。そうです、ダビデという王様は自分の城を持っていました。そうです、そこは楽しいところ、自分を癒してくれるところです。いかがでしょうか。人は本当の意味でこのような癒してくれるところ、楽しいところを求めているのではないでしょうか。そうです、あなたも一度立ち止まってみませんか。一生懸命働くことも結構です。でも立ち止まって、皆さんずっと立ち止まったままでは困るんですよ。一時でいいんです。それはあなた次第です。一時立ち止まってほしい。そして自分の城を持ってほしい。自分を知る時間ですよ。自分を顧みる時間です。そして自分をに帰る場所、そしてまた自分を見るこのチャンス、この3点をぜひお読みになお持ちになっていただきたいと思います。皆さん、なぜ日本の社会はこんなに忙しく働くんでしょうか。昔に比べたらだいぶ違いますけど、それでも今でも皆さん仕事を一生懸命する方たくさんいらっしゃいます。聖書は仕事をすることが悪いとは言ってません。いや、仕事は尊いこと、尊いことです。でも皆さん、大切なことを私たちは見失ってしまったんです。先日私はこんな文章を読んだんです。なぜこんなに仕事が多いのか、こういうタイトルだったんです。興味深くて私は読んだんですね。これは新年を迎えるために人はね、新しいを計画をするんだ。そして新年の抱負を語るんだ。昨年計画したことを全て果たしたからではないんです。いや、昨年計画してもそれを果たすことできなかった方も一緒いらっしゃる、結構いらっしゃいます。でも新年になると何か新しい計画を組むんですね。そしてこうしたい、ああしたい、こう願うんです。なぜ年が改まったからといって新しい仕事を作るんだろうか、こうこの著者は言ってました。それは人間にとって人生と仕事、この2つは切っても切れないその関係にあるからだ。そう思います。私は仕事と人生は切っても切れない関係にある。だから日本人の多くはですね、いや仕事なんでって私たちはエクスキュースできるんです。皆さん、お仕事だったら日本の社会通用するんですね。で、皆さん、ドイツの社会通用しないです。プライオリティは何ですか。家庭ですか、あなた奥さんですか、子供ですか。こう聞かれて、日本だったらですね、いや仕事があるんです、これで通用するんですね。大きな文化の違いということを私は考えました。で、この人はいろんなことを言ってるんですけど、最後にですね、こういったですね、なぜこんなに仕事が増えたのだろうか、それは神様が命じられたこと以外の仕事をたくさん抱えてしまっているからだって言うんです。そんなに多くないって彼は言うんです。神様が私たちに与えられた仕事は本来何なのか、それを与えられた一つの仕事を忠実に行えばいいのに、それにプラスいろんなものを加えてしまったために負荷になってしまい、いや過労になってしまい、ストレスが溜まってしまい、そして自分でもう社会に適応する、仕事に適応する、これが難しくなってしまう、そういう人々が起こってしまう。皆さん、これは他人事じゃないんです。私の知っている方、まだ20代ですよ、ある日本の大きな会社で仕事してらっしゃる。でも仕事を適用できないというふうに産業医から診断を受けて、そしてそこの家と職場とのリハビリを受けながら通っていらっしゃるんです。本人も苦しんでます、親御さんも苦しんでます。どうしたんですか。何かそこにやはり問題が起こっているんですよね。そうです、皆さん、そう考えてくると、神様は私たちに本当にこのような社会の中に生きるものとして問いかけてくださっていると思います。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。ヨハネの福音書14章1節です。誰でも重荷を負って労している者、私のもとに来なさい。こうイエス様は言われました。そうです。疲れたならば、大きな荷がかかっているなら、遠慮なくイエス様のもとに来なさい。聖書はこのように私たちに教えてくれているんであります。そうです。皆さんの中で日記をつけておられる方々、いらっしゃいましょう。とてもいいことですね。日記をつけるということは単に過去を記録するだけではないんです。そうでなくて過去を整理しているんです。考えてみると何を書くかということは整理しているんですよ、自分なりに。 多くの場合心に止まったことです。辛かったこと、痛かったこと、悲しかったこと、本当いろんな自分の中で一番大きく残っていることが日記の初めに出てくるんです。やっぱり嬉しかったこともそうですよね。そうです。でこれを自然に知らないうちに頭の中で整理していること、だから日記をつけるということはとてもいいことだと思います。そうです。なぜなら必要なものと必要でないものを区別する。私たちの人生で何が必要なのか、何が必要でないのか、その整理する必要があります。しかし整理するには基準が必要なんです。整理する基準、どこにあるんでしょうか。それは聖書にあるんです。どう整理したらいいかわからない皆さん、ゴミ屋敷になってはならないんですね。聖書ははっきりと私たちにその整理する基準を教えてくれています。そうです。あなたにとって何が一番大切なことなのか、それをあなたに実は聖書は教えてくれているんです。心を静めていただきたいんです。そして静かに考えていただきたいんです。そうです。最も大切なものも大切でないものを区別することです。ちょっと図がこれずれてて申し訳ありませんけど、最も大切なもの、これは何かというとですね、なくならないものです。つまり命です。命というもの、これはとても大切です。そして大切でないものは消滅するものです。なくなっていくものです。マタイの福音書24章35節こう書いています。天地は消え去ります、しかし私の言葉は、神の言葉は決して消え去ることがありません。新約聖書は約2000年間、旧約聖書は3000年以上にわたって生き続けてまいりました。バイブルは変わってない。私の言葉、神様のことは変わりません。はっきりと断言されています。もし聖書が時代によって変わっていくならば、国によって変わってするならば、聖書の信頼性は欠けてしまいます。世の中の多くのものは移り変わっていきます。しかし聖書の言葉は決して変わりません。愛する皆さん、なんと力強い言葉でありませんか。私たちはこの聖書の言葉に、変わらない、2000年も3000年も変わらない言葉に信頼を置くことができる。それは天と地を使った神様の言葉であるからです。ところで皆さん、聖書の中には永遠の命について書いているんです。皆さん、その前に知らなければならないことがあります。私たちが地上で今みんな生きてますね。この生きている時に持っている命をと死んだ後につながっていく命があるということです。この地上の命というのは肉体、身体、この体を持っている時に私たちはキープして保持しています。でも私たちの心の深いところ、つまり魂のところには命があるんです。そしてこの命は死んだ後もずっと続いていくと聖書を教えています。そうです。そして善であれ悪であれ、必ず人が行ったこと、語ったことに対して神様の裁きの座のそこにつかなければならないと教えています。つまり死後の命があるということです。多くの方々は死んだら終わりだと言うんです。いいえ、聖書はそう語っていません。死んで終わりならば、皆さん、仮にですよ、この世を上手に生きた人が一番利口じゃないですか。たとえ人をごまかしても、多くの方を騙してもですね、自分が上手に生きたら一番それは利口な生き方ですね。死後がなければ、いいえ、私たちはそのような人を見たときに心収まらないんです。あんな不正をしながら、あんな悪いことをしながら、どうしてあの人は裁かれないんですかと思うじゃないですか。良心が、魂が私たちの内側に与えられているからです。人は善であれ悪であれ、神の前に立たなければならない。これが聖書が教えていること。ですから教会学校で私たちは子どもたちにそのことを教えるのはその大切さです。人は何をしても結構です。何をしても結構でも責任を取らなければならない。何をしてもいいというのは自由ということですよね。自由には責任を伴うんですよ。自己責任を、これを神様の前で責任を取らなければならないということです。ですから命が、死んだ後の命があるということを聖書がはっきりと教えます。教えています。聖書の民であるユダヤ人たちは人間の魂、命は死んだ後も続くと信じておりました。そうです。今もそうです。聖書にその登場するストーリーの一つ、皆さんに引用してみたいんです。今から約2000年ほど前です。場所は現在のイスラエルです。 一人の人がイエス様のところに駆け寄ってきて、ひざまずいて質問しました。マルコの福音書第10章です。17節、イエスが道に出て行かれると、一人の人が駆け寄り、見舞いにひざまずいて尋ねた。良い先生、永遠の命を受け継ぐために何をしたらよいでしょうか。前の翻訳では良い先生、これはたっとい先生となっています。たっといということは、良いということはアガソスということです。ギリシャ語でアガソスという言葉は、神様のレベル、神的なレベル、このレベルでの良いことなんです。はい、それを言ってください。するとイエス様もこう言われました。18節、イエスは彼に言われた。なぜ私を良いというのですか。良い方は神お一人のほかは誰もいません。もちろんイエス様は良い方です。アガソスなる方です。でもこの彼が質問した良いというのは、人間的なレベルで見て良いというレベルなんです。でもイエス様は神のレベルから見て、ここから見て良い方は一人しかいない。ここに大きな違いがありました。そしてイエス様はこう言われました。19節、戒めはあなたも知っているはずです。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽りの証言はしてはならない、証言をしてはならない、騙し取ってはならない、あなたの父と母を敬え。皆さん、これらのこと全部人は破ってるんです。今でも破ってますよ。紀元前です、この言葉は、言われた言葉は。そしてイエス様はこのことを引用なさった。そしてその人はイエス様に言いました。先生、私は少年の頃からそれら全てを守ってきました。このことを文字通り取ったならば、皆さん、嘘を言ってない、偽証を立ててない、殺人してない、まあ、これは守ってるかもしれない、盗んでは今いない、これも、どうか分からない。そうです。でも彼は、先生、私は小さい時から全部守っていましたと言ったんですね。するとイエス様はこう言われました。21節、イエスは彼を見つめ、慈しんで言われた。慈しんで言われた。あなたには欠けていることは一つあります。帰ってあなたが持っているものをすべて売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私に従ってきなさい。すると22節、彼はこの言葉に顔を曇らせ、悲しみながら立ち去った。多くの財産を持っていたからである。皆さん、誤解しないでください。イエス様に従いあれば、天の御国は財産を全部処分しなければならない、そうではないんです。このストーリーは実話であったと思います。聖書の他の箇所を見ると、金持ちの青年と記録されています。ですから皆さん、今で言うならば有能な青年実業家であります。それに道徳的にも優れた人なんです。皆さん、それだけの富を、財産を持っていると、多くの場合倫理的に崩れていくのが普通なんです。しかも彼は少年の頃からユダヤ人が最も大切にする律法、戒め、これを守ってきた。それを断言できたからですよ。もう申し分がない人だったんですね。それではなぜ彼は顔を曇らせて悲しみながらイエス様のもとから立ち去っていったんでしょうか。イエス様は21節で、あなたには欠けたことが一つあります、こう言われて。皆さん、私の好きな言葉ですよ。 One thing you lack、 英語ではね、あなたには欠けたことが一つ、多くのことじゃない、ワンポイントですよ、一つ欠けている。それは多くの財産を持っていた。つまり財産が悪いんじゃなくて、財産に心が奪われてしまって、縛られてしまって、財産から離れることができなかったからです。皆さん、ここで私たちは何を学ぶことができるんでしょうか。それはイエス・キリスト様が青年に言われた2点にまとめられると思います。一つ、整理をしなさいということです。あなたの財産を持っているのを整理しなさい。財産を売り払って貧しい人に施しなさい。なぜ貧しい人に施すんですか。それは律法が教えていることだからです。施しです。これもユダヤ教の中で敬虔に生きる人のその行いの一つです。施しは。だからそれだけの財産があるなら、売り払って貧しい人に施しなさい。それは彼はできなかったんです。それだけ彼が心を奪われていた。もう一つ、私に従ってきなさい。これが永遠の命を得る道なんです。天の御国に入る道です。私たちはこの青年実業家ではありません。ここに大金持ちの方がいらっしゃるかもしれません。オンラインでご覧になっている方の中にもそのような方がいらっしゃるかもしれませんね。そうです。でもイエス様はそのあなたに尋ねておられます。 One thing you lack、 あなたには欠けたことが一つあります。そこに心が縛られていませんか。イエス様が整理しなさいと言ったときにそれを整理できるでしょうか。クリスチャンであってもそうですよ。神様を信じていても神様よりもっと大切なことをしているならば、確かに心がそこに縛られているんです。そうです。整理をしなさいということは何を整理するんでしょうか。あなたが心に縛られていることはないかということです。つながれていることはないかということです。そして私に従ってなさい。誰に従うんでしょうか。それは天地を作られた神様にお従いするということです。皆さん、なぜイエス様は青年にこのように求められたと思いますか。それは自分の力で永遠の命を得ようと考えていたからなんですよ。彼の質問は、先生、たっとり先生、永遠の命をすれば何をすればよいでしょうかと彼は聞いた。やっぱり自力で永遠の命を得ようと彼は求めた。だからです。しかし彼はできませんでした。私たちもそうです。どれだけ頑張っても、どれだけ修行して、どれだけ一生懸命しても、自分の力で、皆さん、自分のしっかり持っているものを話すことは難しいです。そうですね。皆さん、幸いなことは救われるために行いではないんです。行いではない。誰でも永遠の命を得るためには行いではないんです。それはイエスをキリスト、救い主、助け主と信じるならば許される。これが聖書の教えです。ヨハネの福音書3章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。これが神様のお心です。イエス・キリスト様は十字架にかかり、私たちにできないその弱さを全て担ってくださいました。ですからイエス・キリスト様を信じるだけで道が開かれたんです。マタイの福音書第11章28節、こう書かれています。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。29節、私は心が柔和でへりくだっているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。30節、私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。これがイエス・キリスト様が語られたお言葉です。いかがでしょうか。皆さん、このイエス様にあなたの人生をお任せされませんか。お委ねされませんか。イエス様は今も生きてあなたの人生に介入して働いてくださって、あなたが本当に憩いの身際に伏すことができる、そのような人生を送ることを良しとしてまた備えていらっしゃるんです。しばらく前ですけど、私はこんな話を聞きました。これはバイブルフォーミッドイーストというアメリカの宣教団体のレポートだったんですが、これは IS、 イスラム国が非常に大きく多くこの活躍していた時代、活躍と言っていいかどうか分かりませんけど、動いていた時代のことです。皆さん、イスラム教から改心してキリスト教徒になることは、イスラムの放棄から言ったらですね、これは邪道であって死刑にあたるんです。今でも皆さん、パキスタンがそうですね、イラク、イランもそうですね、中東の国でいうと、皆さん、これらの国でね、今イスラム教徒から改心しているクリスチャンが次々に起こってきてるんですよ。で、このイスラム国が活躍していたその時代もそうでした。イスラム教から改心した24人に洗礼を受けた後にですね、洗礼を受けた人たちを含めたクリスチャンが50名がバスで移動していきました。そのニュースをイスラム国の兵士たちが聞きつけた。そしてイスラム国の兵士たちが銃撃を加えようとしたんです。これは後に改心したイスラム国の兵士のハルンという方がですね、こう言います。私たちは、自分たちが中東地域のどこかでクリスチャンが洗礼式を行う予定だからと、後をつけていけという、そして全てのクリスチャンを殺害しろという指示を受けた。このハルンという方が言いました。クリスチャンたちはバスに乗ってね、実は教会に向かう途中だったんです。18人のイスラム国の兵士たちがね、銃を撃ちながらこのクリスチャンたちを追いかけていったんです。すると突然砂漠に砂嵐が起こって、目の前が全く見えなくなってしまった。中東行かれた方、皆さんご存知ですけど、 砂嵐が起こった、もう本当に3メートル5メートル先見えなくなってしまうんですね。彼らは車を止めて銃撃を続けたんです、砂嵐の中で。そして砂嵐の中になんとイエス様が現れてきた。なぜあなたたちは私を迫害するのかと言われたそうです。これはもう超自然的な現象で普通ありえないことですね。そして私は世を救いに来た、さあ平安のうちに行きなさいと言って消えたそうです。あのパウロにイエス様が現れたような現象が起こったんですよ。中東で砂漠のこの砂嵐の中でイエス様に出会ったこのイスラム国の兵士のうち16人がそこでイエス様を受け入れてクリスチャンになったんですよ。そして自分の人生をイエス様に捧げました。しかし残りの2人、これは最後までイエス様を受け入れることを拒んだそうです。18人のイスラム国の兵士たちのうち16人がこの超自然的な現象に遭遇したときに、そして砂嵐の中でイエス様が自分たちの前に現れたときに、自分たちが信じているイスラム教ではないイエス・キリストという方に出会ったときに恐れおののいて、彼らは神様を信じるようになった、聖書の神様を信じるようになった。これは実話です。Bible for Middle East、 こういうミッションからのレポートです。皆さん、神様は生きておられます。こんな現象がいつも起こるわけではありません。でもあなたに最も必要な方法で神様が生きておられることを表すことができるお方です。ですからどうぞ皆さん心を開いてみてください。そこがあなたが幸福の道に入るところのターニングポイントです。心を開かなければ、立ち止まらなければ、私たちはその祝福に預かることが難しいんですね。さあ、今日のメッセージまとめてみましょう。幸福へのターニングポイント、祝福の道、こういうテーマでお話を進めてまいりました。イエス様は彼に言われたんです。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通していなければ、誰も父の身元に行くことはありません。私たちが幸福の道に入るそのターニングポイント、それはどこにあるのでしょうか。覚えてください。自力で神の国に入ることは不可能です。どれだけあなたが努力して、どれだけ勉強して、どれだけ進んでもそれは不可能。しかし神様は愛なるお方です。自力で救われない私たちのために、神様はイエス・キリスト様という方を道を通して天に昇る、入る道を備えてくださったんです。それがこのヨハネの福音書3章16節です。神は実にその一人を世にお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。十字架にかけられたイエス・キリスト様です。罪を犯さなかったお方、神の御子であるお方が私たちの罪を、負債を全部背負ってくださった。それを信じるというだけで神その恵みが贈り物として、賜物としてあなたに与えられる。これが神の国に入る道です。神様の用意される祝福の道なんです。いかがでしょうか。あなたも今日イエス・キリスト様を信じて、そしてこの祝福の道にお入りになりませんか。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、あなたのご臨在を感謝いたします。イエス様は私が道であり真理であり命なのですと言われました。私を通してなければ誰も父の身元に行くことはできません。この素晴らしい御言葉を感謝します。そしてイエス様が十字架におかかりになったのは、御子を信じる者が、イエス様を信じる人が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであることも教えてくださり感謝いたします。今私たちはこのメッセージを聞きました。応答の祈りをしようでありませんか。あなたはいかがでしょうか。あなたは天の御国に入るその確信をお持ちでしょうか。あなたは神様の前に立った時罪を許された者として立つことができるその人でしょうか。自問自答してください。もしそうでなければ今日イエス様を信じていただきたいです。イエス様を信頼してください。そしてイエス様にあなたの人生を明け渡してください。お祈りください。どうぞあなたの言葉で結構ですからお祈りください。どうぞ。 お祈りいたします。天の父なる神様、今私たち一人一人が祈りを捧げました。神様一番ご存知です。私たちはあなたの前に立つときに、自力ではなく行いではなく、神様によって備えられたこの信仰の道、その道をイエス様にあって歩むことができる幸いを与えられたことを覚えました。今日この礼拝に集まれたお一人お一人が、この素晴らしい贈り物を私たちは謙虚な心で受け止めることができるよう、どうぞ祝福し導いてください。今お祈りされたお一人一人の祈りに合わせて、主イエスキリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。